皆さん、おはようございます。まず新型コロナウイルスにつきましては、5月14日新型コロナウイルス感染症に対する緊急事態宣言の対象地域のうち、宮崎県を含む39県の宣言が解除され、5月21日には大阪、京都、兵庫の3府県、5月25日には首都圏1都3県、北海道も解除され、緊急事態宣言が全面解除されました。この間、本市におきましては一例の感染者の確認もなく経過をしておりますが、これは市民の皆様が感染防止にご尽力をいただいた賜物であり、心から深く感謝申し上げます。こうした状況を踏まえ、市内の小中学校は5月25日から正式に学校再開となり、公共施設等についても国の対処方針等に基づき、県外住民の皆様の利用の自粛を求めつつ、基本的な感染対策の徹底等を行った上で順次開館をしており、少しずつ日常を取り戻しつつあります。一方、緊急事態宣言は解除されましたが、新型コロナウイルス感染症が収束したわけではなく、ましてや世界中で感染拡大の第2波も押し寄せてきており、我が国でもいつ第2波が来るかわからない状況だと危機感を持っているところであります。さらに申し上げれば、新型コロナウイルスが世界から消滅することはなく、今後我々はこのウイルスと共存していかなければなりません。従いまして、市民の皆様および職員の皆さんには、今後とも予防の基本である手洗い、咳エチケットの徹底、マスクの着用、身体的距離の確保、3つの密の回避等、専門家会議から示されている新しい生活様式を心がけていただき、常に感染防止を意識しながら、社会経済活動の回復にも少しずつ取り組んでいただきますようお願いをいたします。なお、国の対処方針等を踏まえ、3つの密が回避できないイベント等の開催や、特に最後まで緊急事態宣言が解除されなかった首都圏1都3県と北海道との間の不要不急の往来についても、今しばらく慎重に対応していただきますよう重ねてお願いをいたします。こうした中、職員の皆さんには10万円の特別給付金や20万円の事業者支援金をはじめとする新型コロナウイルスに関する各種対策に対し、休日返上でまさに市役所を挙げて対応をしていただき、心から感謝を申し上げます。今後感染状況がどうなるか、いつ収束するか全くわからない状況でありますが、個人的には世の中の経済社会活動がコロナ発生前に戻るには少なくとも 2,3 年はかかるのではないかと感じており、その間さまざまな対応をしていかなければならないと思いますが、新型コロナウイルス感染症の収束の時まで、市民のため、都城市のためとの共通の思いを持って、我々職員が一致団結して取り組んでまいりましょう。さて、5月31日は令和元年度の水道閉鎖でありましたが、納税管理課、保険年金課、会計課をはじめ関係する部下の皆様には多大なるご尽力を賜り、無事に水道閉鎖をすることができました。誠にありがとうございました。特に今回は新型コロナウイルス関連のイレギュラーな対応も多々あり、いつも以上に大変であったと思います。心からおねぎらいを申し上げます。また本市では担当の皆さんの大いなる頑張りによりまして、毎年のように収納率を上げていただき、その結果さまざまな施策を展開することができております。改めて心から感謝申し上げますとともに、引き続きのご尽力をよろしくお願いいたします。 最後に都城フィロソフィーについてお話をいたします。今月はフィロソフィーの第2部第1章、一人一人が都城市役所の第3項目である都城が持っているものを生かすについてお話をいたします。お手元にあるフィロソフィー手帳の34、35ページにある解説には次のように書かれております。自治体間の競争が激しさを増す中、都城市が選ばれる自治体となるためには、都城の魅力を高めていく必要があります。そして最小の経費で最大の効果を上げるには、都城がもともと持っているものを掘り起こし、創意工夫を凝らしたアイデアで付加価値を与えて活用することが一番の近道です。都城には身近にありすぎて私たちが気づいていない魅力が数多くあります。さまざまな視点からその魅力を発掘することが重要です。肉と焼酎に特化したふるさと納税やショッピングモールをリノベーションした図書館など、本市の施策には都城が持っているものを生かすとの精神が根底に流れています。今の解説にもあったように本市はまさに都城が持っているものを生かすを実践してきております。解説の例示にもあった通り、ふるさと納税は私が就任する前から制度自体は存在をしており、リニューアル前は粛々と年間20人ほどの方々から200万から300万円のご寄付をいただき、ご寄付をいただいた方々の中から抽選で5名の方に特産品をお送りしておりました。そうした中、私はふるさと納税を肉と焼酎のふるさと都城として PR するツールとして活用すると決め、お送りする特産品を肉と焼酎に限定をして平成26年10月に大幅リニューアルをし、現在に至っております。令和2年5月末までのこの5年半余りで、寄付件数約257万件、寄付金額約411億円と大きな変貌を遂げました。すなわち制度は同じでも、考え方、やり方一つで結果は全く違ってくるというわけであります。また、今や市民のかなりの方々が知っていただいているぼんちくんも、新しくキャラクターを作ったわけではなく、都城さんこと今村さんが長年都城で描いている漫画のキャラクターを、当時の部長たちの大反対をかいくぐって私が PR キャラクターにすると決め、誕生をいたしました。都城弁ラジオ体操も、たまたま私がテレビで東北地方の取り組みを見て、これは素晴らしい取り組みだと思い、次の日に作成を指示して今に至っています。おそらく職員の皆さんの周りにもそうした宝がたくさん眠っているのではないかと思います。ただ固定観念に苛まれているとか、アンテナの感度が問題なのか、気づかない、もしくは気づけなくなっているだけだと思います。都城が持っているものを生かすという思いで物事を見つめ続ければ何か見えてくるかもしれません。引き続き一緒にフィロソフィーを学んでまいりましょう。それでは最後に改めて申し上げますが、市民の皆様および職員の皆さんにおかれましては、今後とも予防の基本である手洗い、咳エチケットの徹底、マスクの着用、身体的距離の確保、3つの密の回避等、専門家会議から示されている新しい生活様式を心がけていただき、常に感染防止を意識しながら社会経済活動の回復にも少しずつ取り組んでいただきますようお願いを申し上げ、今月のメッセージといたします。